今夜のお客様は前回に引き続きソプラノ歌手の田中綾子さんです。
まあ、田中綾子さんはね、日本でピアノを諦めてウィーンに行くわけですけども、
はい、
そのウィーンでの暮らしっていうのは、まあ、初めは非常に厳しかったと。でそこからまあデビューするわけですけども、そのウィーンでの暮らしとデビューするまでのね、お話をまず聞きたいなと思います。同じような音域で同じように練習してると、はい、
うん、
あの人は上手いなとかね、
うんうんうん、
あの人より私の方がいいなとかね、
うん、
そういうのはなんとなく感じたりするもんなんですか？
例えばそのあんまりあの人よりこの人よりとかって比べ出すと、うんうん、雑念というか、
雑念が入っちゃう。
そこは別に目標としていない。この人に勝つためにやってるわけではなく、
なるほど、
自分がこの曲をどう仕上げたいかっていうところに集中すべきなとこだと思って、うん、じゃないとやっぱり乱れるというか、心が乱れるので、あのそういうのは、あの人はすごく上手でした、私は私、
なるほど、
私はこれを精一杯やるっていう、うん、
まだやっぱり自分を持ってるんだね、そういう。
もう惑わされないように、うん、少しでもこう、あの人上手だ私なんてって思っちゃうと、それがすぐ声に出ちゃうんですよ。はい、でその自信の揺るぎというかなさが、うん、あのポンって高い音が出なくなったりするので、もうそれはそれ、私は私、
うん、
でも上手だなって思う人は聞いて良いところを勉強するっていう、それ以上でも以下でもないっていう感じにとどめておく、うんうん、
ちょっとウィーンの生活の話を聞きたいんだけども、
はい、
それでちゃんとしたもの食べないと、
はい、
声もおかしくなっちゃうでしょ。
そうですね、最初はその、うん、もう自分で料理一人なんてほとんどしたことなかったので、うんうん、米をまず鍋で炊くっていう、
あ、
焦がさないようにお米を美味しく炊くっていうことから始め、
うん、
でおかずも野菜炒め、
うん、
塩味でとか、うん、まあそういうことから始め、だんだんでももっと違うもの食べたいなって思って自分で、まあ、本買って練習したりとかして、
うん、
でも最初の頃はやっぱり忙しかったから適当にもうパンだけとか食べてたら、ちょっと緊急入院して、最初の頃にで病院行ったらなんか栄養失調軽い栄養失調で、それで反省してちゃんと食べないと、体がちゃんとねできてないと歌も歌えないし、だからそれを機にちゃんとしたものを食べようと思いましたね、楽器を育てるために。
なるほどね、
はい、
楽器を育てるためにね。
はじめは言葉の問題もあったんじゃないんですか？
なんとか語学を学校に行くんですけど、それも受付も全部ドイツ語なので、
うん、
受付したいんだけど、その受付したいんですとも言えないでドイツ語学校入り、無事入り、
うん、
問題を解くとか以前に今は一体何をするのっていう、何を今しているのみたいな感じで、全く分かんなくて、
うん、
まあそれでもなんだかんだ見よう見まねでやっていて、うん、でだんだんこう分かるようになってくると、今度はドイツ語ができないと、うん、現地なんか明らかにこう舌打ちされたりとか、
うん、
あードイツ語できないのねとか、
はい、
でそうするとクソー私だってって思うそういう、うん、クソって言っちゃった、うんまあ、あのそのなんだろう、悔しいっていう思いでドイツ語をふわって頑張って早く話せるようになりたいって、で最初の頃はあんなに勉強したのにいつまで経ってもできないって思ってたんですけど、そのうちいやもうできなくていいやって、生活に支障ないし、別にそのなんだろう、難しい新聞、経済新聞を読んでこれはこれであれでこれだねって発言できなくても、あの音楽家として大あの別に支障はないって思った途端、もっとドイツ語が上手になりました。
なるほど、
はい、
だいたいウィーンにおられるんですか？
はい、だいたいウィーンを拠点に、あのいろいろ移動、ヨーロッパ内を演奏旅行というか、
そうか、
コンサートしたりとかはします。
それからこれ本読んでたら、
はい、
もっとあなた艶やかな声出さなきゃいけないと。
声ってすごく性格が出ると思うんですよ、
うん、
すごく力強い声を出すなこの人って思うと、やっぱり性格もすごく力強いパワフルな方で、そういうので言うと私の声ってよく言われる、先生に当時よく言われたのが、竹を割ったような声って言われていて、さっぱりしすぎ、執着心ゼロっていうのが、あまりにサパーンとスパーンと歌いすぎて色気がない
って言われて、
言われて、もうちょっとこうねっとりじゃないけれど、女性らしい色気を出すために、もうちょっといろいろ経験しなさいという、
恋をしなさい
と、恋なりなんなりしなさいと言われて、そうか、そういえばもう歌に集中しすぎて、興味もなかったなっていうのを思い出させてくださったエピソードがありますね。なんかもっとこうアバンチュールみたいなしなさいっていう、
アバンチュール、
そう、ま、そういう真面目な恋だけじゃなくて、その先生が特にもうアバンチュールの女王みたいなアバンチュール、もう70歳超えておられたけど今でも現役のアバンチュールしちゃうわみたいな感じの先生で、まだ若いんだからもったいないっていう、あのとっても素敵な女性の方で、あのアバンチュールしてきなさいよ今すぐみたいな、
どうしたの、
まあ、バンチュールはしませんが、あの南米のダンス、ラテンのダンスのところに行って、ちょっと友達とやりだしたらすごく楽しくって、あのもうアバンチュールではないけれど、ああいう明るい音楽を聴いて思いっきり踊るっていうのが、すごくこう自分の中でこう新しい何かが開いたというか、あの人間が本来持つ動物的な何かがすごく目覚めるというか、音楽、ラテンの音楽を通してとか、動き方とか、人々たちの、またそれも言い回し方とか、そういうのがなんかこう野生的というか、理性的でないというか、のがすごくこう目から鱗、
そういうのハマって
ハマってダンス、
少し野生的な生き方をしてみようと思ったわけ。
もうそうですね、毎週その時はラテンダンスに通い、あのすごくでも健全です、あの、
いや別に不健全みたいな
健全にダンスをして帰るみたいな、汗かいたすっきりで帰るっていう感じで帰り、すごく変わりましたね。その後ベリーダンスも友達と習い、モロッコに行けなかったんですけど、そういうのにちょっとあのハマったりとか、いろんな経験をしないとやっぱり人生は豊かにはならないなと思って、とりあえず興味のあることをいっぱい試しましたね。なのでその後は舞台に立った時に、今まではいかにヨーロッパの方たちのように振る舞えるかを研究していたんですね。でもそれだといつまでたっても真似でしかない。な、私は日本人であってヨーロッパ人ではない。なで真似はいつまでたっても本物にはなれない、でどうしたらいいんだろうって思っていた中で、改めて日本の方の手の動きとか、あのそういうのを、着物を着た所作とか、すごく美しい、それはやっぱりヨーロッパ人にはできない繊細な美しさ、それをやっぱり生かすべきだなと思って、 その野生に戻った後はもう一度美しさを考えようと思って、豪快さっていうのはやっぱりどうしても欧米人の方には勝てないなっていうのがあったのででも繊細さは絶対負けないと思ったんですよ。
日本のお話が出たところで、あの田中さん日本語でも、あの歌っている楽曲がアルバムに収録されていますので、こちらをお聞きいただきましょう。
島信彦人生百景志の人たち、
今夜はゲストにソプラノ歌手の田中彩子さんをお迎えしてお送りしています。エーデルワイス日本語で聞いていただきました。
日本語で歌うのと、
はい、
そのドイツ語で歌うのと、うん、やっぱりこう、はい、違うもんですか。
使う筋肉が違う。
そうな
んですよ。
あー、
ヨーロッパ言語を話している時に使っている筋肉と日本語を話す時の筋肉が全く場所が違う
の、そうなの？
ので歌う時はヨーロッパ言語で慣れているので、
うん、
あのちょっとチェンジ変えるのがすごくちょっと難しいとか慣れていないというか、会話もそうなんですけど、うん、あの日本語をずっと使わずに時々使うとちょっとなんか筋肉痛みたいな筋肉がこわばっているみたいな感じになります。
あ、そう、
うん、
どこがこわばるわけ。
舌をよく噛みますね、日本語の時。
そうですか。
そうやって歌ってきて、
はい、
最初にこう大きな舞台でデビューしたのは何だったんですか。
はい、うん、4年目
に4年
目、うん、そろそろ精神的にも金銭的にもギリギリで、
うんうん、あ、そうなの。
あ、これはそろそろリミットかなって思っていた時に、
うん、
あの初めて受けたコンクールで、
うん、
まあいきなり一本釣りさ、あの スカウト、
うん、
されて、うん、決まったデビューがあのスイスのベルン市立歌劇場のオペラで、
うん、
あの若い女の子の役だったんですけど、うんうん、はい、
まあ、その時ホッとした。
そうですね、ホッとしましたね、うんうん、
それは金銭的にも精神的に もうギリギリのところに来てたわけ、う
ん、先生にも才能ないって思っもし思っておられるんだったらはっきり言ってくださいって、
うん、
それで私、
うん、
諦められるのでって言って、うん、そしたら怒られたんです。そんなのね、才能あるかないかなんて誰にもわからないって、
うんうん、あ、そうなのか、
うんうん、あ、その時に、あ、そうか、私は甘えていたんだなって、うん、誰かに言ってもらって、うん、そっか、じゃあって諦められるようなきっかけが欲しかった。
なるほど。
で、誰か逃げていただけだと。
自分で取りに行かなきゃいけないんだ、
うん、自分でやらないとなって思って、うん、そうしている中で決まったものだったので、
うんうん、
今でもそれほど嬉しかったことはないですね。
あ、そう、
うん
うん、でそっからはもうあと順調にいろいろ。
いや、全然順調ではなかったんですけど、でもその4年間が本当にちょっと精神的にもいろいろ厳しかったので、うん、その後はもうどんなに辛いことがあっても、うん、あの4年間に比べたら全然平気だなって思えるくらい、
う
ん、あの順調ではないけれども、うん、あの気にならないというか、うん、あの元気に楽しくやれてますという感じです。
間が空いた時っていうのもあるんですか。
間、あ、お仕事ですか、うん、最初の頃はその劇場が1年間弱で、
うんうん、
あのリハーサルとか入れて、うん、でスイスだったので、うん、でまだ若かったのでもうちょっとちゃんと練習していきたいと、
うんうん、
あのやっぱりボンボンそのまま続けて歌っていくとどうしてもまだ技術もちゃんとできてない時にいっぱいいっぱいやるのは良くないっていうのは聞いていたので、
うん、
間違った方に行ってしまって声潰しちゃう歌手がいっぱいいるので、
うん、
慎重に行きたかったっていうのもあって、うん、一度ウィーンに戻って、
うん、
もうちょっと訓練をしたいって言ってでウィーンに戻って、
うん、そうか、黙ってると、
はい、
またこっちにも出てくよ、こっちにも出てよと、
そう
そう、ね、いう声もかかってくる可能性もあるわけだね。
そうですね、これや、うん、これのこの役どうぞこの役どうぞっていうのを何でも受けてたら今度はやっぱり声に負担がかかるので、うん、それをいかに、いや、これは私はしませんって言えるかっていうのもまた別の課題であって、うん、
それは大変だよね。だけどね、うん、せっかくのチャンスをもしかしたらね、
そうですね、
失っちゃうかもしれないのもね、
はい、
うん、
でもそれを無理にしたところで声を潰してしまっては意味がないし、うん、うん、まだ私はもうちょっと練習したいっていうのもあって、うん、あのそれでまあ一度ウィーンに戻って、
うん、
もう一回訓練し直して、いろいろ自分に足りないものを感じていたので、
う
で練習して、でもその間またちょこちょこ小さいお仕事はあっても、
うん、
それだけで生きていくのがなかなか大変な学というかもう、
うん、
そんなんだったので、最初はちょっとバイトしながらしてみようかなと思ってバイトをしてみたんですけど、両方っていうのがもう全く私は苦手な人で、一つしかできないタイプで、これはどっちもがどっちつかずというか、まあ本当にやりたいものは何かって考えた時に歌ですから、お金よりも、なんかまあ多少ね、食費をすごくすごく削ったとしても時間の方が欲しいって思って、うん、練習する時間の方が欲しいって、なのでもう食費はもうじゃがいも玉ねぎ、じゃがいも玉ねぎキャベツが主食でしたね、安いので。
でもそれでもとにかくやり抜くんだと、
もうやるしかないっていう、もうデビューしたからもうこれはやるしかない、ある意味それを聞く、本当にデビュー以降はもう腹が決まった、腹が据え、うん、
座った、うん、
もうそれ以降は迷いもなく、
なるほどね、
じゃがいもで、
うん、じゃあとにかくもうちょっと練習して、
はい、
その時は何が自分にまだ足りないと思って、
まあ全てですね、全て、はい、
だっていろいろオファーがあっても、
うん、
それを受けてたら基礎ができなくなっちゃうと、
受けられるものは受けていたんですけど、うん、やっぱり、ここがまだ足りないなっていうのは、うん、まあそのやでも最終的に一番勉強できる場所っていうのはやっぱり舞台の上で、家で楽譜踏んでるだけじゃ学べないことがいっぱいあるので、そういうのを受けさせてもらいつつ、でもできる限り最高のものをお返ししたいというか、見せたいというのがあるので、練習を積んで、今のは下手だったなってがっかりして、でも次頑張ろうっていうその繰り返しでやって、なんとなく勉強感覚をつかんでいったというか、
その時友達もいるわけですか、その一緒にやっててお互いに励ましたりとかなんとかっていう、
友達というかもうだいぶ先輩の歌手の方がすごく応援してくださってて、でその一度その一回その腹がさっき座ったって言いましたけど、一度でもやっぱりああやっぱりダメかもって思った時があったんですよ、全く仕事がなくて、あれはも
う
ただの運だったのかもしれないって、1回は運でいけても2回目はないかもって、すごいネガティブになった時に、あれはたまたま偶然って、でそういう時にその方が、いや人生は偶然でできているって、偶然と偶然が重なってそれが経験になっていくんだから、あの運も大事だし、それを重ねていけばいいって、それ諦めなければ大丈夫って言ってくださって、でやっぱりあそっか、でまたその時気づいたんでしょ、また私は甘えていたんだ、なんかやっぱ悩むっていうことは甘えてることなんだなって思って、
でだんだんだんだんそういうものが、
はい、
まああまり途切れなく入ってくるようになるわけ、
なんとなく普通に生きていけるぐらいには徐々に入るようになってきて、
まあこの世界で生きていけるなというふうに思ったのはいくつぐらいからですか。
いやまだ思えていない。
まだ思えてないの。そうかね。
やっぱり
今おいくつでしたっけ。
今34歳
です。
はい、いつ何時どうなるかわからないから、今日この舞台で死んでもいいから精一杯っていうのを常にやっていて、温存はしないように、
なるほど、
やってい
って温存しといてもね、ダメだったら意味ない
も
んね、
そうです、もうだって次ないかもしれないって思って、
まあ、そういう意味ではまだ背水の陣みたいな感じで生きてるわけだ、
はい、もう多分一生そう生きるんだろうなっていうのはありますね、はい、
1年何回ぐらい日本でコンサートみたいなのやるんですか、
今のところ毎年秋にツアーを、リサイタルツアーをさせていただいております、はい。
あなた綺麗だし、
ありがとうございます。
そういう意味じゃあのどっかで爆発的な人気が出てくるんじゃないのかなっていう予感はしますよね
いやまあなんというか、
あのコンサートもっとね開いて日本人も知るとね、あヨーロッパで活躍してる人がこんな若くているんだというのを知ってもらうだけでもね
そうですね、
いいですよね。
いや、うん、そう嬉しいです。もっと知っていただけたら、
まだまだ知らない人多いと思うんだよね、
う
ん、
そうでしょう ね、それはもちろん、
うん、
はい、
わかりました。まあ今後もいろいろあると思いますけど、
はい、
頑張ってください
ありがとうございます。
じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。島信彦人生百景志の人たち、今夜のお客様はソプラノ歌手の田中綾子さんでした。
こう話して聞いてて思うのは、やっぱりこう自分っていうものをよく持っていて、なんかこういろいろなオファーがあってもまだ自分には練習が必要だと思ったらそれ断っちゃうとかね、はい、そういうところへんが、ね、非常にしっかりした人だなというのを感じましたね、
はい、今夜のゲスト田中綾子さんのコンサート田中綾子ソプラノリサイタル2018が京都札幌ほか東京では10月17日水曜日紀尾井ホールにて開催されます。詳しくは田中綾子さんのホームページをご覧ください。島信彦人生百景志の人たち、ご案内は
島信彦と
安田裕子でした。次回はゲストに大相撲の元大関で歌手の増井山太志郎さんをお迎えします。次回もどうぞお楽しみに。